大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト青木治さんのコラムです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと先々週話せなかった話をちょっとしたいなと思ってるんですけども、はい、それに絡んだニュースは最近ありましてですね、大阪拘置所に収容されている死刑囚3人が、その拘置刑による死刑執行っていうのは非人道的だとしてこう訴訟を起こしたっていうのがちょっとニュースになったんですね、はい。でまあそのね、人殺しといて非人道的もクソもないだろうっていう反発してる人も多いかもしれないんだけど、公死刑っていう方法で死刑執行してるのは、先進民主国でも日本だけと、先進民主国でそもそも死刑制度維持してるのはアメリカと日本、アメリカの一部の州と日本だけで、アメリカは薬物でやってるんですね。で日本は公死刑で、世界的に見ると死刑っていうのはもう圧倒的に廃止が潮流で、140カ国以上がもう事実上も含めて廃止していると、日本はまだ固執して毎年執行してるんですけれど、でね、こうそういうニュースがあったんですが、先々週話したかったのはね、あの例のちょっと古くなっちゃいましたけど、でも大きな問題だと思うんで、葉梨さんの、葉梨前法務大臣のあの発言について、改めて振り返ると、法務大臣っていうのは死刑の判子をして、そういう時だけニュースになる地味な役職だと、金にも票にもならないんだというふうに言って、でこの発言がどうかって言えば、もちろん論外の発言ですよ ね、 あのすね、人の命を奪うっていう刑罰っていうのを、認めるにしても認めないにしても、その最高度の権力行使、人の命を奪う刑罰ですからね、こう最高度の権力行使なので論外なので、僕は更迭するのは、されるのは当然だと思うんですけれども、ただね、いやいやちょっと待ってくれと、更迭するだけでいいのだろうか、むしろあの発言ってあからさまな本音だったんじゃないのと、これね、僕ね、昔ある自民党の重鎮の議員に聞いたことあるんですよ、同じような話を、でその重鎮の議員が言ってたのが、青木さん、戦後の法務大臣ちょっと見てみなよと、法務大臣から総理大臣になった人って一人もいないんですよ、一人もいない、でしかも最近は、法務大臣って昔はね、重量級がいたんだけど、軽量級ばっかりだと、昔だと後藤田正治さんとか梶山清六さんとかいたんですけれども、最近はどうも軽量級ばっかりだと、なぜかっていうと、まさに票にも、だから利権、政治的利権がないので、票にも金にもならないと、でみんなやりたがらない、死刑 の、 こう、あの署名、その執行命令出したりとかするんで、みんなやりたがらないから、その当選回数は多いけれども、大臣やってない人とか。
金にならないってそういうのって収賄ってんじゃないの、なんか自分の持ってる意見で。
まあ そうだね、それがだけど、例えば、例えば国交大臣とかね、財務大臣とかね、そういうなるとこう、そういういろんな政治的利権、あるいは地元にこういろいろこう、ね、道路を持っていけるとか、そういうの
が金が入ってきたら問題だし、法務大臣っていうのはそういうのもおかしいって言わなきゃいけない。
そうそうそう、
だからでももっと言えば、地元の役にも立てないっていう、
だけどね、
言わないことがもう一つ入ってるよね。
でもね、利権がないってのはそうなんですよ。だからそういうふうに僕、自民党のある重鎮議員に聞いたわけですよ。だから法務大臣っていうのは軽量級ばっかりになっちゃうんだと、で法務大臣から総理になるやつもいないんだって言うんだけど、だから話前法務大臣が言ったのって、結構ね、こう政界ではみんな思っていたことなんですよ、だけど、考えてみると、法務大臣ってそんな軽い職業ですかと。例えばね、その死刑執行の命令出すっていうのももちろん重いんだけれども、それ以外に例えば今言った死刑制度が世界中ではどんどんどんどん廃止されてるのに、日本では政治課題にもならないのは、法務大臣や政界がそれを問題視しないから問題にならないわけじゃないですか。
そうですね、
あるいはそのこの番組で僕も別のところでも触れましたけれども、例えばね、刑事司法ってあるじゃないですか、その逮捕して容疑否認したらなかなか保釈されないとか、人質司法とかね、カルロス・ゴーンさんの時にも国際的にも問題になったけれども、これも法務大臣とか政界がきちんと直そうよって言わないから直ってこなかったわけですよ、あるいは法務行政って結構幅広くって、例えば入管なんかも法務省の行政なわけですよ、法務行政なんですよ、法務省の中にあって、今は独立して出入国管理庁ってできましたけれども、でもトップは検察官なんですよ、法務省の役人なわけですよ、でその入管行政で何が起きてるかって言えば、これ僕が改めて言うまでもなく、そのウィシュマさんのように、まともな医療にすらアクセスできないで収容されている外国人が2005年だか6年から17人だったかな、死んでる、これとんでもない人権侵害ですよね、もちろん不法滞在状態だったから収容するのしょうがないじゃないかっていう人もいるんだけれど、でも 収容されていようが不法滞在状態だろうが、医療すら受けられないで亡くなるなんていうことが国の機関で起きているっていうのは大問題 で、うん、そうですね、つまり葉梨前法務大臣が言ったあからさまな本音、うん、つまり法務大臣っていうのはその死刑のこうハンコついた時だけニュースになる地味な役職で票にも金にもならないっていうのは、うんうん、法務大臣や政界が うん、それが本音でそう思って何もしてこなかったから、
うん、
いろいろなその人権に関わる問題、うん、で特に、ね、法務行政って今 その入管もそうだし、うん、死刑もそうですし、うん、それからその刑事司法に携わるその問題もそうですけれども、うん、僕ら普段生活しているとあんまりこう遠い話に思えるんだけど、うん、これ全部命が関わるんですよ、うん、直接的に死刑もそうだし、入管で亡くなっている人たちの話もそうだし、うん、刑事司法もそうですけれども、うん、だからそういうその本当に命に関わる問題なんだけど、でも外国人は選挙権ない、うん、あるいはその死刑囚なんて悪いやつに決まってるだろうとかね、うん、死刑制度なんてやったってなかなかこう世の中では死刑制度維持あの尊重派の方が多いので、うん、確かに票にも金にもならないのは事実なんですよ、うん、だけど票にも金にもならないっていう理屈で、うん、そういうその人の命に関わるような、うん、あるいは世界的なこう人類の普遍的な人権に関わる問題を、うん、日本の政治がずっと放置してきたから、うん、今のような日本の法務行政になってるわけですよね。
そういうのは新たに法務大臣になった人が、うん、例えばなんていうの、あの外国人の交流してる問題だとか、うん、入管問題だとか、うん、あそういう問題候補にしていきましょうっていう方針を立てれば変わってくるわけ。
もちろんですよ。だって法務省だってそれは結局は行政府の一翼ですから、うん、政府の一翼でそれは法務大臣が、うん、あるいは法務大臣だけじゃなくて、うん、与党が真剣に、うん、やっぱり外国人が不法滞在のいくら外国人でも、うん、医療にもアクセスできないで亡くなるような問題だから、うん、これは変えるべきだって言って動けば変わるでしょうし、うん、死刑の問題だって、うん、そのこう広く国民に議論してね、うん、こう世界的にはこう廃止が潮流になってるけれども、うん、これちゃんと議論すべきじゃないかって言えば変わっていくし、うん、それから人質司法なんて言われてる問題だって立法府が動けば変わりますよね、うん、それを変えてこなかった、うん、だからある意味であの葉梨前法務大臣の発言っていうのは、うん、発言自体もとんでもないんだけれども、うん、ある意味であからさまな本音がそこには含まれていて、うん、まあ、この国の政治がこうその法務行政に関して怠慢、うん、あるいはこう非常にその何もしてこなかった、うん、あるいはしようともしてこなかったっていうことが凝縮されている発言だなと思うんですよね、うん、なので僕は葉梨さん更迭されるのは当然だけれども、うん、葉梨さん更迭するだけで済ましちゃっていいのと、うんうん、むしろあの葉梨さんのあからさまの本音からこう浮き上がってくる、うんうん、こう法務行政入管だったりとか死刑問題だったりとか刑事司法の問題に対して政治が何もしてこなかったしする気がないっていう現状をこうやっぱりこう変えるっていう方向にこう一歩踏み込んでこう捉えないと、更迭して終わりでした、けしからんやつを更迭してまあこれで一段落ってしちゃいけないなって僕は思うんですけどね、うん、
あの小さな問題かもしれないけど映画にまでね、あのだなんだっけ、あの痴漢の冤罪の話でもね、
そうですね、
も
う
こ
う
それでも僕はやってない、
うん、それでも、はい、あのその場でやりましたって認めれば帰れるけど、
そうです、
それ認めないでずっともう何日も何日も拘留されてしまうっていう、これもちょっとこういうところもおかしいっておかしい、
うん、ね、全くおかしいですよね、うん、だからだったらやってなくても、うん、やりましたっていう方が得策なんていう刑事司法っていうのはやっぱりおかしい、これも政治が声を上げて変えようってことを言えば変えられるっていうことですよね、
はい、うん、はい、よくわかりました、
うん、来週のこの時間はドブロック登場、そして来週月曜のこの時間は森永卓郎さんご登場です。青木さんには、2時の、時報までお付き合いいただきます。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。